はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボの時間です。私はパーソナリティの衆議院議員重本守です。
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いを申し上げます。
よろしくお願いします。
いや、京都今すごい雨降ってますね。
そうですね、朝はすごくお天気良かったんですけどね。
ねえ、
うん、
まあ、私の提案してるアメニアがまた機能を発揮してくれることを。
あ、そうですね。
言いますが、うん、まあでも慶華さん、政界、はい、の方も、まあ、はい、大雨というか大嵐というか、
はい、
今ねすごい、先週のこの放送から1週間経ちまして、随分と状況変わりましたね。
そうですね、まあ、まさかまさかの、うん、あのね、菅総理が次、うん、あの
出ない
というようなことが、うん、あの先週にはもうみじんもか思ってなかったもんですから、はい、
ですね。実はね、まあその後からだから言うわけじゃないんですけど、私はその人事をやりだしたところから、
はい、
総裁は菅総理は絶対に行き詰まるなと思ってましたよ。
はあ、そうですか、う
んうん、やっぱり解散しそうでできなくて、
はい、
人事で二階さん外して、ね、総裁選挙のために、はい、その人事で求心力を保とうとするのはまあ限界やなと。
ああ、はいはい。
で人事刷新した後内閣も改造して、
はい、
それで選挙っていう話もあったしね、そんなもんちゃった話ないやろうと思ってましたが、はい、やっぱりそうはいかんかったですね。まあそれはともかく、まあ、結果として、はい、まあ、現在の内閣総理大臣を抜きにして、まあ、自民党が新しい総裁、
はい、
で10月21日までの少なくとも任期のある間はその方が総理をやるわけですから、はい、新しい国のリーダーを選ぶための総裁選挙が始まりましたけど、はい、慶華さんはどうですか、はい、菅先生抜きの総裁選挙今もう盛り上がってますけど、どんなふうに見てらっしゃいますか？
まず、まあ、菅総理が次出ないというところでですね、うん、自民党も新しくですね、世代交代が見えてくるのかなというような、ね、雰囲気を感じてまして。
でも実際にね、はい、衆議院選挙に向けた候補もね、今回、はい、世代交代が進みつつありますし、で今回のその総裁選にあたって若手が声を上げなきゃと、
はい、
いうことを私もこの番組でも言ってきたと思うんですが、ちょうど昨日ですね、
はい、
昼間の2時に1、2回生、3回生までが集まって、はいはい、で今回の総裁選挙に向けて、
はい、
うん、やっぱり派閥の論理とか、
はい、
パワーバランスとか、
はい、
影響力の強い方がどなたを応援するかみたいなことで、
はい、
まあ、次誰が総裁になるかってことが見えてしまったらね、
はい、
これ党員そして国民不在の総裁選挙になっちゃうじゃないかと。
はい。
だから選挙区で、まあ、現場を走り回って一番有権者の気持ちをよく分かっている我々一人一人がその声をしっかりと踏まえながら、
はい、
その派閥から締め付けを受けるんではなくて、
はい、
一人一人の意思で投票していこうじゃないかということを確認する緊急会議が昨日、はい、党本部で東京であったんです。
ああ、そうですか、うん、もうとても興味深いですよ、それは
ね。え、
はい、
まあ、こういった動きについて慶華さんどうですか、受け止め。
いや、私は大賛成ですね、っていうのは
大賛成、
うん、っていうのは、ね、これからの時代ですね、やっぱり、うん、いろんな各党どんどん若返っていってるじゃないですか。
うん、
自治体関係としてもね、長を決めるときにどんどん若返られてるんで、やっぱりその一つのきっかけに実はこの今回菅総理が出られないという状況から、うんうん、それがなんか、うん、 実現しそうな気が してきてですね、
うん、
とても期待はしてるんです。
そうですね、
はい、そうであってほしいなと、
まあ、うん、ね、おそらくね、はい、やっぱり私もそのまあ、コロナ禍であってもね、やっぱり有権者の声を聞くことは、はい、絶えずやってるんですけども、
はい、
やっぱり若い重本ちゃん頑張ってと、
はい、
若い政治家もっと頑張ってと、
うん、
もっとあんたたち前に出なきゃと、
はい、
いうような激励の言葉をかなりもらうんですね。
あ、それは分かります。やはり若い先生方は、体力も若さもあるんで、よく本当に動かれてるのを、うん、目の当たりにしてますので、うん、
はい、
やっぱりね、うん、体力もうん、レスポンスもいい方にな、うん、やってほしいと思うんですよね。
そうですね、まあ、40代と、
はい、
私48歳なんですけど、はい、まあ、永田町ではまだ若い方ですね、
うん、4,50 代で今若手と思いますので、うん、
ね、うん、
すごくやってほしいですよね、その辺の方々、
うん、そういった、うん、声に応えながらですね、
はい、
だから総裁選でどう、はい、どういう選択をするか、自分のその信念を貫けるか、
はい、
ね、で、まあ、有権者の声、まあ、特に私の選挙区の党員さんの声に、どこまで配慮ができるか、汲み取ることができるかっていうようなことをね、
はい、
まあ、考えながら、
はい、はい、
さあ誰が
総裁
選にまだ17日告示ですから出てくるんだろうかと、
はい、
まだ9日ありますからね、
ええ、
もう慶華さんなんか僕なんかは絶対言えないんですけど、誰を演出とか誰が演出とか言えないんですけど、
はいはい、
まあ、慶華さんは自由なお立場ですけど、は
い、あ、そうですね、
どなたに関心がありますか。
まずね、今のところはですね、うん、どなたが何をするということが明確に出てないもんですから、うんうん、それだけでは決められないんですが、うん、今の顔ぶれを見るとですね、
うん、
オリンピック前もちょっといろいろ日本は女性のね、軽視、蔑視問題でいろいろバッシングが海外からもあったりしたんで、今回ちょっとね、うん、第100代になるんですかね、
うん、
なんかそんなあれもあってぼちぼち日本も女性総理がこのタイミングで出るっていうのも、うん、悪くないんじゃないかなと、
うん、
なるほど、というところでですね、
うん、まあ、
そうすると私はまあちょっと高市さんあたりがなんかインパクトがあるんじゃないかなというような感じはしてるんですよね。
なるほど。
これ対外的なことに、まあ、いいように思うんですよね。
なるほどね。
タイミングとしてですよ、
うんうん、ちなみに僕は誰を応援するって言えない立場なんですけど、ちなみに、あっちこっちから、
はい、
やっぱりうちの親分応援してくれとか、
はい、
あるいは推薦人とかなってくれるかとか、
はい、
そういった話はもうひっきりなしに来てますけど、
はいはい、
重本を守るとしては今全く白紙の状態ですね、
うんうんうん、まあ、どの方が何を持ってっていうお言葉をまず、ね、聞いてから、
うん、
本当、
はい、ですね、17日に告示される総裁選はその後の政権選択選挙にも、ね、とても重要な選挙になりますので、
はい、
どうか皆さんも注目してください。
はい、じゃあまた来週よろしくお願いします。
バイバイ。
バイバイ。